マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第430回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第430回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回は安成さん、東さんはじめ、合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。また、チャットサイド、ディスコードにサーバーを開設しております。リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として使いたいと思っておりますので、よろしかったらぜひ参加してみてください。また、このディスコードのサーバーなんですが、ポッドキャスト番組、電気ウォーカーと共同運用しております。電気ウォーカーのコーヒーさんとか、タイジ君とかですね、皆さん参加しておりますので、よかったら参加してみてください。でこちらの URL はですね、番組のウェブサイトにリンクが貼ってありますので、そちらを見て参加してもらうようによろしくお願いします。というわけで、いつもは、週末配信なんですけど、ちょっと今日月曜日になっちゃいまして、おとといか、4月28日はですね、ドットネットの勉強会、行いまして、で、昨日はちょっといろいろと家の用事がありまして、配信できなくてですね、あと夜中は、あるポッドキャスト番組にゲストじゃないの、もうゲスト扱いになってないんですけど、出演しまして、合計3時間。まあ、単位すれば1バックスペース FM に相当するですね、時間喋ってまして。まあ、さすがにみんなで疲れたねってやってたんですけども。まあ、そちらでもね、いろいろお話ししましたんで。まあ、そういったので参加してて、自分のポッドキャスト番組が今日になってしまったということで、ちょっと申し訳なかったんですけど、月曜日の配信とさせていただいております。まあ、勉強会もたくさんの方来ていただきましてね。Windows 10の展開の仕方ってことで、Microsoft MVP の林さんと那須さんのお二人によってね、50分セッション2つという長丁場だったんですけど、まあ、Windows Autopilot っていうことで、Windows のね、自動展開とか、そこら辺のこう、インフラ屋さん寄りの話をいただきました。なかなかこの情報って集めるのって大変でね。私も聞いてて、これ聞いたことなかったなと思って。で、お二人に、この情報どうやって集めましたっていうと、やっぱりいろんな、情報が来るんだけども、それだけでも十分じゃないんで、やっぱり自分たちでも試してってことでやってて、さらにそこからまた調べてみると、いろいろと、まあ、マイクロソフトの方でね、まあ、英文のサイトだとかと思うんですが、いろいろ出てくるんで、そういう話をね、調べてお話をしてますということでね。まあ、やはり皆さん苦労されてるかなと思っております。まあ、なかなかWindows 10の情報ってね、私もいろいろ展開したいなと思いつつも、なんかこうニュースの領域を出てないなったところでね、いろいろと、なんとか改善しなきゃいけないかなと思ってるんですけども。まあ、やっぱり自分で調べて回って、やっぱ試すしかないかなと思っております。というところで今日のお話はですね、まあ、ちょっとニュースのレベルでお話をするだけで、ちょっと短時間で終わってしまうんで申し訳ないんですが、お話をさせていただきます。ということで、Windows 10ですね。Windows 10なんですが、Windows 10のこの春に出るバージョン、バージョン1803。で、名前がおそらく Spring Creators Update じゃないかって言われてる Windows ですね。この前からも、まあ、ネタにもしたんですが、そろそろ出るはずだと、4月の上旬には出るはずだっつって、結局まだ出ないっていう状況でした。まあ、一説には、なんかね、いわゆるブルースクリーンになって起こっちゃうケースがあって、ちょっと品質的に問題があるってことで、リリース直前に止めたっていう話も出てますし、まあ、そこら辺はね、実際のところわからないんですが、やっぱり何らかの、すぐリリースできる状況じゃなかったっていう問題があって、当初4月9日、日本時間で10日って言われてたのが、ずれ込んでいた状況でした。で、その他のマイクロソフトの方から正式に発表がありまして、Windows 10の次のバージョン、April 2018 アップデートというものが、ついにリリースになりますということが正式に発表になりました。 アメリカの方の本社の方のですね、ブログの方にも出て、その後日本側の、日本マイクロソフトの、まあ、翻訳された方の、ブログの方にもですね、Windows 10の新バージョンが出ますということが発表されました。ということで、April 2018アップデート。まあ、昨日ハイさんやナスさんもそういう呼び方してたんですけど、これ難しいですね。なんか微妙にバランスが悪いっていう呼び方で、これあちらのね、本国の方、本国ってアメリカの方で言うと、April 2018アップデートっていう言い方をするんでしょうけど、まあ多分日本だと、April 2018アップデートっていう言い方になると思います。で、バージョン番号としては1803で変わらないようなんですが、リリース日がですね、4月30日。これ、アメリカ時間です。米国時間で4月30日。日本時間で5月1日になる見込みです。ということで、今、はい、喋ってるのが4月30日なんで、まあ明日、リリースになるかなというふうに見ています。で、この Windows 10の April 2018アップデートに関してはですね、まあ、一回すでにこう、インサイダープレビューでお話をしているところもあるんですが、改めて、これどういうバージョンですって、どういう特徴がありますっていうことをですね、まあ、次回以降でお話をしたいと思っております。まあ、やっぱり特徴的なのが、タイムラインというですね、今の作業状態を過去に遡ってタスク表示、サムネイル表示して、例えば過去の作成中の文書に作業に戻ったりとか、過去に見てたウェブサイトの状態に戻って継続して閲覧したりとかですね、できるっていうこととか、あとはマイクロソフトエッジ、ウェブブラウザのマイクロソフトエッジの機能強化もされてます。で、今回話があったのが、日本独自の機能として、来年の5月に新年号に変わりますね。平成から次の年号変わるっていうこと で、具体的にはですね、この新年号が扱えるように対応しましたという発表になっています。で、実際はまあ、レジストリっていう Windows の動作とか、状態を記録する領域があるんですが、ここのレジストリにですね、新年号を扱えるような領域を追加しましたっていうことになっているようです。で、今のところは新年号っていうとクエスチョンマーク2つが出てくるということになっております。まあやっぱりね、ここら辺は早めにもう対応してこないと、新年号始まってからじゃ遅いんでね、とにかくこの日本での Windows 10展開で非常に重要なことなんで、追加になったと思います。で、新年号って何になるんでしょうね。やっぱり漢字二文字ですかね。うん。これ漢字二文字じゃなかったらえらいことになるなと思ってて。宇宙世紀なんて来たらね、どうなっちゃうのかなと思うんです。まあさすがにそんなことはないんでしょうけど。まあさすが、日本市場のことも考えてくれてるなと思いました。で、アップデートなんですけども、段階的に提供されるっていう今まで通りの方法で、すぐ5月1日になったら、Windows アップデートが始まりますっていうわけじゃなくて、一部の方から、それが誰かわかりませんけど、一部の方からこう段階的にアップデートが始まっていくということになります。で、おそらく今までの例でいくと、3ヶ月ぐらい時間をかけてですね、アップデートしていくっていうことになっているんで、これ推定なんですけども、おそらく8月までの間で段階的にアップデートして、まあ、8月になってすべてのアップデートが終了しましたっていうアナウンスが出るのかなと思っています。まあ、それでもね、急ぎで欲しいという方。この方は、Windows のアップデートアシスタントっていうのが、ダウンロードして実行できるようになってますので、おそらくそれによって、まあ、強制的にアップデートさせるということが、できると思います。でね、明日5月1日なんで、5月1日にやろうと思ってるんですけど、ちょっと明日5月1日はですね、ちょっと撮影が入ってまして。いや、ただ写真撮りに行くだけなんですけど。いつも非常にお世話になっている悪いお友達の皆さんとですね。ちょっと写真撮りに教えていただきに行くっていうことで。明日はちょっとアップデートできないと思うんですが。明日の夜、ちょっと、ね、夜景を撮りに行くんで、夜遅いんで、まあ明後日になるかと思いますけど、アップデートしてみたいなと思っております。まあ内容的にはね、だいぶもう、インサイドプレビュー使ってるんで大体分かってるんですけど、まあ、違いはいくつかあるかと思いますのでね、試して、まあ、レポートしたいなと思っております。ということで、いよいよ、2018年の春の Windows ということで、Windows 10、April 2018アップデートのリリースが されるという話をさせていただきました。それと、これももう一個ニュースなんですが、サーフェスですね。サーフェスプロ LTE アドバンスト、こちらも明日ついに発売となります。サーフェスプロの、LTE のモジュールが搭載されて、SIM も搭載できるというモデル。サーフェスプロ LTE アドバンストっていうモデルが、まあ、すでに発表もされて発売もされてたんですが、法人向けだけだったんですね。で、個人市場には発売がされてないっていう状況で、まあ私も出た時にサーフェス3の時にね、あれ、SIM の刺さるモデル、つまり LTE モデルがあったんで、まあこれ多分日本市場の展開あるでしょうっていう話をしてたんですが、まあちょっと前にマイクロソフトから日本市場展開するっていう話があって、最初4月6日発売ってなってたんですけど、それが延期になって、で、いよいよ5月1日、明日発売になるということが、になりました。で、この Surface Pro LTE Advanced っていうのが、モデルとしては Core i5 のメモリー 8GB、ストレージ 256GB のファンレスモデル。これをベースに出ているもので、このモデルだけになります。で、Core i7 のモデルとかないのっていうと、実は Core i7 にはファンが搭載されてて、で、このファンの部分にLTE モジュールのが入るようになってるんですね。ということで、ファンレスモデルだけしか発売されないということになります。という意味でね、私のこの Surface Pro 2017年モデル、Core M3 のモデル、出ても良さそうな気がするんですけど、これ用には LTE Advanced のモデルは出てないということになります。で、こちらの SIM なんですけども、eSIM っていう、まあ、ソフトウェアで変更できる SIM というのが、搭載もされてまして、それと別にですね、ナノ SIM、例えば、まあ、MVNO の提供している、例えばビッグカメラっていうかビッグ SIM とか、まあ、IRGMO ですけど、そういった SIM を買ってきて、挿して使うっていうためのスロットも用意されています。で、実際PC ウォッチで西川和久さんの、レポートが、なんか先に、実況見せてもらいましたっていうレポートが上がってまして、これ見させていただくと、やはり報道、当初の発表通りですね、SD、マイクロ SD カードのスロットの下に SIM スロットがあるということで、これナノ SIM が刺さるようになってます。で、これあれですね、iPhone とかでもよくついてるピンを、小さい穴にピンをこう刺して、押し出して取り出すっていうタイプ。になっています。ということで、いよいよ Surface Pro の LTE の内蔵モデルですね。Surface Pro LTE Advanced モデルってことが、発売になります。あ、で、言い忘れてました。お値段ですが、税込み 174,744円ということになります。これ、まあ、Microsoft Store の値段で、まあ、店頭でもね、ここから下がることないと思うんですけど、まあ、販売店によってね、ポイントがついたりとかあると思いますんで、まあ、見ていただけるといいかなと思ってます。で、本体だけの価格なんで、ペンとかね、タイプカバーってキーボード兼カバーですね。それまたこれ別売りですんで、まあ、モルモが買うとね、20万円いっちゃうかなっていうところなんですが、まあ、これ待ってた方おられると思いますんでね。まあ、ぜひ店頭でもね、見ていただけるといいかなと思っております。以上、サービスプロ LTE アドバンスト発売のお話をさせていただきました。はい、第430回は、もうすぐ登場 Windows 10 April 2018アップデートと Surface Pro LTE Advanced 発売の話という話をさせていただきました。ネタがないって言いながらしっかり喋っちゃった気がするんですが、まあ、ちょっといろいろと4月はドタバタしてまして、やっと落ち着いたかなっていう感じはしてるんですけども、まあ、まだねいろいろとやりたいこともありますし、やっぱり、Windows 10新しいやつが出るんでね。まあ、そこら辺をちょっと今一度整理して、レポートする準備とかをしたいなと、そんな風に思っております。ということで、あと連休はありますけど、写真撮ったり、外に出たりとかね、したいと思っております。 はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。